スは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き、羊と遊んで暮らしてきた。けれども、邪悪に対しては、人一倍に敏感であった。今日未明、メロスは村を出発し、野を越え山越え、十里は離れたこのシラクスの町にやってきた。メロスには、父も、母もない、女房もない、16の内気な妹と二人暮らしだ。この妹は、村のアトル・リッキな一牧人を、近々、花婿として迎えることになっていた。結婚式も、間近かなのである。メロスは、それゆえ、花嫁の衣装やら、祝宴のご馳走やらを買いに、はるばる町にやってきたのだ。まずその品々を買い集め、それから都の王子をぶらぶら歩いた。メロスには、宿場の友があった。セリヌンティウスである。今は、このシラクスの町で石膏をしている。その友を、これから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから、訪ねていくのが楽しみである。歩いているうちにメロスは、町の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もうすでに日も落ちて、町の暗いのは当たり前だが。けれども、なんだか夜のせいばかりではなく、町全体が、やけに寂しい。のんきなメロスも、だんだん不安になってきた。道で会った若い衆を捕まえて、何かあったのか、二年前にこの町に来た時は、夜でも皆が歌を歌って、町は賑やかであったはずだが、と質問した。若い衆は、首を振って答えなかった。しばらく歩いて牢屋に会い、今度はもっと、語声を強くして質問した。牢屋は答えなかった。メロスは、両手で牢屋の体を揺すぶって質問を重ねた。牢屋は、当たりをはばかる訂正で、わずか答えた。王様は、人を殺します。なぜ殺すのだ。悪心を抱いている、というのですが、誰もそんな悪心を持ってはおりませぬ。たくさんの人を殺したのか。はい。はじめは、王様の妹婿様を、それから、ご自身のお世継ぎを、それから妹様を、それから、妹様の巫女様を、それから、皇后様を、それから、献身のアレキス様を、驚いた。国王は乱心か。いいえ、乱心ではございませぬ。人を、信ずることができぬ、というのです。この頃は、臣下の心をもお疑いになり、少しく派手な暮らしをしている者には、人質一人ずつ差し出すことを命じております。ご命令を拒めば、十字架にかけられて殺されます。今日は、六人殺されました。聞いて、メロスは激怒した。呆れた王だ。生かしておけぬ。メロスは単純な男であった。買い物を背負ったままで、のそのそ王城に入っていった。たちまち彼は、純羅の経理に捕獲された。調べられて、メロスの懐中からは探検が出てきたので、騒ぎが大きくなってしまった。メロスは、王の前に引き出された。この担当で何をするつもりであったか。いえ、暴君ディオニスは静かに。けれども威厳を持って問い詰めた。その王の顔は蒼白で、眉間のシワは刻み込まれたように深かった。町を暴君の手から救うのだ!と、メロスは悪びれずに答えた。お前がか?王は、貧笑した。仕方のない奴じゃ。お前には、わしの孤独がわからぬ。言うな!と、メロスは、いきり立って反駁した。人の心を疑うのは、最も恥ずべき悪徳だ。王は、 神の忠誠をさえ疑っておられる。疑うのが正当の心構えなのだと、わしに教えてくれたのはお前たちだ。人の心は当てにならない。人間はもともと私欲の塊さ。信じてはならぬ。暴君は落ち着いてつぶやき、ほっとため息をついた。わしだって平和を望んでいるのだが、何のための平和だ？自分の地位を守るためか？今度はメロスが嘲笑した。罪のない人を殺して、何が平和だ？黙れ、下船の者。王は、さっと顔を上げて報いた。口では、どんな清らかなことでも言える。わしには、人の腹綿の奥底が見えすいてならぬ。お前だって、今に貼り付けになってから、泣いて詫びたって、聞かぬぞ。ああ、王は利口だ。うぬぼれているがよい。私は、ちゃんと死ぬる覚悟でいるのに。命乞いなど決してしない。ただ、と言いかけて、メロスは足元に視線を落とし、瞬時ためらい。ただ、私に情をかけたいつもりなら、処刑までに3日間の日限を与えてください。たった一人の妹に、亭主を持たせてやりたいのです。3日のうちに、私は村で結婚式を挙げあさせ、必ず、ここへ帰ってきます。バカな。と、暴君は、しわがれた声で低く笑った。とんでもない嘘を言うわい。逃がした小鳥が帰ってくるというのか？そうです。帰ってくるのです。メロスは必死で言い張った。私は約束を守ります。私を、3日間だけ許してください。妹が、私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないならば、よろしい。この町にセリヌンティウスというセッコがいます。私の無二の友人だ。あれを人質としてここに置いていこう。私が逃げてしまって、3日目の日暮れまでここに帰ってこなかったら、あの友人を締め殺してください。頼む。そうしてください。それを聞いて王は残虐な気持ちでそっとほくそ笑んだ。生意気なことを言うわい。どうせ帰ってこないに決まっている。この嘘つきに騙されたふりして話してやるのも面白い。そうして身代わりの男を3日目に殺してやるのも気味がいい。人はこれだから信じられぬとわしは悲しい顔して、その身代わりの男を貼り付け刑に処してやるのだ。世の中の正直者とかいうやつばらに、うんと見せつけてやりたいものさ。願いを聞いた。その身代わりを呼ぶがよい。3日目には日没までに帰って来い。遅れたら、その身代わりをきっと殺すぞ。ちょっと遅れてくるがいい。お前の罪は、永遠に許してやろうぞ。何？何をおっしゃる？命が大事だったら、遅れて来い。お前の心は、わかっているぞ。メロスは口惜しく、地団だ踏んだ。物も言いたくなくなった。ちくわの友セリヌンティウスは、深夜、王城に召された。暴君ディオニスの面前で、良き友と良き友は、2年ぶりで愛を負った。メロスは、友に一切の事情を語った。セリヌンティウスは無言でうなずき、メロスを必死と抱きしめた。友と友の間は、それでよかった。セリヌンティウスは、縄を打たれた。メロスはすぐに出発した。初夏、満天の星である。メロスはその夜、一睡もせず、十里の道を急ぎに急いで、村へ到着したのは、明くる日の午前。日はすでに高く昇って、村人たちは、野に出て仕事を始めていた。メロスの従属の妹も、今日は兄の代わりに、用軍の番をしていた。 よろめいて歩いてくる兄の疲労困憊の姿を見つけて驚いた。そうしてうるさく兄に質問を浴びせた。なんでもない。メロスは無理に笑おうと努めた。町に用事を残してきた。またすぐ町に行かなければならぬ。明日お前の結婚式を挙げる。早い方がよかろう。妹は頬をあからめた。嬉しいか？綺麗な衣装も買ってきた。さあ、これから行って村の人たちに知らせてこい。結婚式は明日だと。メロスはまたよろよろと歩き出し、家へ帰って神々の祭壇を飾り、祝宴の席を整え、間もなく床に倒れ伏し、呼吸もせぬくらいの深い眠りに落ちてしまった。目が覚めたのは夜だった。メロスは起きてすぐ花婿の家を訪れた。そうして少し事情があるから結婚式を明日にしてくれと頼んだ。婿の牧人は驚き、それはいけない。こちらには未だ何の取得もできていない。ブドウの季節まで待ってくれ、と答えた。メロスは、待つことはできぬ。どうか明日にしてくれたまえ、と、さらに押して頼んだ。婿の牧人も頑強であった。なかなか承諾してくれない。夜明けまで議論を続けて、やっとどうにか婿をなだめ、すかして、説き伏せた。結婚式は、真昼に行われた。新郎新婦の神々への宣誓が済んだ頃、黒雲が空を覆い、ぽつりぽつり雨が降り出し、やがて車軸を流すような大雨となった。祝宴に列席していた村人たちは何か不吉なものを感じたが、それでもめいめい気持ちを引き立て、狭い家の中でムンムン蒸し暑いのもこらえ、陽気に歌を歌い、手を打った。メロスも満面に気色をたたえ、しばらくは王とのあの約束をさえ忘れていた。祝宴は夜に入っていよいよ乱れ華やかになり、人々は外の豪雨を全く気にしなくなった。メロスは一生このままここにいたいと思った。この良い人たちと生涯暮らしていきたいと願ったが、今は自分の体で自分のものではない。ままならぬことである。メロスは我が身に鞭打ち、ついに出発を決意した。明日の日没までにはまだ十分の時がある。ちょっと一眠りして、それからすぐに出発しようと考えた。その頃には、雨も小降りになっていよう。少しでも長くこの家にぐずぐずとどまっていたかった。メロスほどの男にもやはり未練の情というものはある。今宵呆然、歓喜に酔っているらしい花嫁に近寄り、おめでとう。私は疲れてしまったからちょっとごめんこむって眠りたい。目が覚めたらすぐに町に出かける。大切な用事があるのだ。私がいなくても、もうお前には優しい亭主があるのだから、決して寂しいことはない。お前の兄の一番嫌いなものは、人を疑うことと、それから嘘をつくことだ。お前も、それは知っているね。亭主との間に、どんな秘密でも作ってはならぬ。お前に言いたいのは、それだけだ。お前の兄は、多分偉い男なのだから。お前も、その誇りを持っていろ。花嫁は、夢見心地でうなずいた。メロスは、それから花婿の肩を叩いて、支度のないのはお互い様さ。私の家にも、宝と言っては、妹と羊だけだ。他には何もない。全部あげよう。もう一つ、メロスの弟になったことを誇ってくれ。花婿はもみ手して、照れていた。メロスは笑って、村人たちにも会釈して、 縁石から立ち去り、羊小屋に潜り込んで、死んだように深く眠った。目が覚めたのは、翌る日の白明の頃である。メロスは跳ね起き、ナムさん、寝過ごしたか。いや、まだまだ大丈夫。これからすぐに出発すれば、約束の刻限までには、十分間に合う。今日はぜひとも、あの王に、人の真実の存するところを見せてやろう。そうして笑って、貼り付けの台に登ってやる。メロスは悠々と身支度を始めた。雨も、幾分小降りになっている様子である。身支度はできた。さて、メロスは、ブルンと両腕を大きく振って、雨中、矢のごとく走り出た。私は、今宵、殺される。殺されるために走るのだ。身代わりの友を救うために走るのだ。王の慣例邪智を打ち破るために走るのだ。走らなければならぬ。そうして、私は殺される。若い時から、名誉を守れ。さらば、ふるさと。若いメロスは辛かった。幾度か立ち止まりそうになった。えい、えいと、大声上げて、自身を叱りながら走った。村を出て、野を横切り、森をくぐり抜け、隣村に着いた頃には、雨も止み、日は高く昇って、そろそろ暑くなってきた。メロスは額の汗を拳で払い、ここまで来れば大丈夫。もはや故郷への未練はない。妹たちはきっと良い夫婦になるだろう。私には今何の気がかりもないはずだ。まっすぐに王城に行き着けばそれで良いのだ。そんなに急ぐ必要もない。ゆっくり歩こう。と、持ち前ののんきさを取り返し、好きな小歌をいい声で歌い出した。ぶらぶら歩いて、二里行き三里行き。そろそろ全里ほどの半ばに到達した頃、降って湧いた災難。メロスの足は、はたと止まった。見よ、前方の川を。昨日の豪雨で山の水源地は氾濫し、濁流、とうとうと下流にあごり、猛勢一挙に橋を破壊し、堂々と響きを上げる激流が、木っ端みじんに橋桁を跳ね飛ばしていた。彼は呆然と立ちすくんだ。あちこちと眺め回し、また、声を限りに呼び立ててみたが、慶州は残らず波にさらわれて、影なく、綿守りの姿も見えない。流れはいよいよ膨れ上り、海のようになっている。メロスは川岸にうずくまり、男泣きに泣きながら、ゼウスに手を挙げて哀願した。ああ、沈めたまえ、荒れ狂う流れを。時は刻々に過ぎていきます。太陽もすでに真昼時です。あれが沈んでしまわぬうちに、王城に行き着くことができなかったら、あの良い友達が、私のために死ぬのです。濁流は、メロスの叫びをせせら笑うごとく、ますます激しく踊り狂う。波は波を飲み、まつき、あおり立て。そうして時は、刻一刻と消えてゆく。今はメロスも覚悟した。泳ぎ切るより他にない。ああ、神々も昇乱あれ。濁流にも負けぬ、愛と誠の偉大な力を、今こそ発揮してみせる。メロスは、残部と流れに飛び込み、百匹の大蛇のようにのたうち荒れ狂う波を相手に、必死の闘争を開始した。満身の力を腕に込めて、押し寄せ渦巻き引きずる流れを、何のこれしきとかき分けかき分け、めくらめっぽう獅子奮陣の人の子の姿には、神も哀れと思ったか。ついに憐憫を垂れてくれた。押し流されつつも、見事対岸の樹木の幹にすがりつくことができたのである。ありがたい。メロスは馬のように大きな胴部類を一つして、すぐにまた先きを急いだ。一刻といえども、 無駄にはできない。日はすでに西に傾きかけている。ぜいぜい荒い呼吸をしながら峠を登り、登り切って、ほっとしたとき、突然目の前に、一体の山賊が踊り出た。待て！何をするのだ。私は日の沈まぬうちに、王城へ行かなければならぬ。話せ！どっこい話さぬ。持ち物全部を置いていけ。私には、命の他には何もない。その、たった一つの命も、これから王にくれてやるのだ。その、命が欲しいのだ。さては、王の命令で、ここで私を待ち伏せしていたのだな。山賊たちは、物も言わず一斉に棍棒を振り上げた。メロスはひょいと、体を折り曲げ、アスカのごとく身近かの一人に襲いかかり、その棍棒を奪い取って、気の毒だが、正義のためだと、猛然一撃。たちまち三人を殴り倒し、残る者のひるむ隙に、さっさと走って峠を下った。一気に峠を駆け下りたが、さすがに疲労し、折から午後の灼熱の太陽が、まともにカッと照ってきて、メロスは幾度となくめまいを感じ、これではならぬ、と、気を取り直しては、よろよろ二三歩歩いて、ついにがっくりと膝を折った。立ち上ることができぬのだ。天を仰いで、悔し泣きに泣き出した。ああ、あ、濁流を泳ぎ切り、山賊を三人も打ち倒し打点。ここまで突破してきたメロスよ。真の勇者、メロスよ。今ここで、疲れ切って動けなくなるとは情ない。愛する友は、お前を信じたばかりに、やがて殺されなければならぬ。お前は、期待の不審の人間、まさしく王の思う壺だぞ、と、自分を叱ってみるのだが、全身なえて、もはや芋虫ほどにも全身かなわぬ。路傍の草原に、ごろりと寝転がった。体披露すれば、精神も共にやられる。もう、どうでもいい、という、勇者に不似合いなふてくされた根性が、心の隅にすくった。私は、これほど努力したのだ。約束を破る心は、微塵もなかった。神も昇乱。私は、精一杯に努めてきたのだ。動けなくなるまで走ってきたのだ。私は不審のとどではない。ああ。できることなら、私の胸を立ち割って、シンクの心臓をお目にかけたい。愛と真実の血液だけで動いている、この心臓を見せてやりたい。けれども私は、この大事な時に、生も根も尽きたのだ。私は、よくよく不幸な男だ。私は、きっと笑われる。私の一家も笑われる。私は友を欺いた。中途で倒れるのは、初めから何もしないのと同じことだ。ああ、もう、どうでもいい。これが、私の育った運命なのかもしれない。セリヌンティウスよ。許してくれ。君はいつでも私を信じた。私も君を欺むなかった。私たちは本当に良い友と友であったのだ。一度だって暗い疑惑の雲をお互い胸に宿したことはなかった。今だって君は私を無心に待っているだろう。ああ、待っているだろう。ありがとう、セリヌンティウス。よくも私を信じてくれた。それを思えばたまらない。友と友の間の真実は、この世で一番誇るべき宝なのだからな。セリヌンティウス、私は走ったのだ。君を欺くつもりは微塵もなかった。信じてくれ。私は急ぎに急いでここまで来たのだ。濁流を突破した。山賊の囲みからもスルリと抜けて、一気に峠を駆け下りてきたのだ。私だから、できたのだよ。 ああ、この上、私に望みたまうな。放っておいてくれ。どうでもいいのだ。私は負けたのだ。だらしがない。笑ってくれ。王は私に、ちょっと遅れて来い、と耳打ちした。遅れたら、身代わりを殺して、私を助けてくれると約束した。私は王の卑劣を憎んだ。けれども、今になってみると、私は王の言うままになっている。私は、遅れていくだろう。王は、一人合点して私を笑い、そうしてこともなく私を放免するだろう。そうなったら、私は死ぬより辛い。私は、永遠に裏切り者だ。地上で最も、不名誉の人種だ。セリヌンティウスよ。私も死ぬぞ。君と一緒に死なせてくれ。君だけは私を信じてくれるに違いない。いや、それも私の、一人よがりか？ああ、もういっそ、悪徳者として生き延びてやろうか。村には私の家がある。羊もいる。妹夫婦は、まさか私を村から追い出すようなことはしないだろう。正義だの、真実だの、愛だの。考えてみればくだらない。人を殺して自分が生きる。それが人間世界の正法ではなかったか。ああ、何もかも、バカバカしい。私は、醜い裏切り者だ。どうとも、勝手にするがよい。やんぬるかな。獅子を投げ出して、うとうと、まどろんでしまった。ふと耳に、せんせん水の流れる音が聞こえた。そっと頭をもたげ、息を飲んで耳をすました。すぐ足元で、水が流れているらしい。よろよろ起きながって、見ると、岩のサメからコンコンと、何か小さく囁きながら、清水が湧き出ているのである。その泉に吸い込まれるようにメロスは身をかがめた。水を両手ですくって、一口飲んだ。ほーっと長いため息が出て、夢から覚めたような気がした。歩ける。行こう。肉体の疲労回復とともに、わずかながら希望が売れた。義務遂行の希望である。我が身を殺して、名誉を守る希望である。斜陽は赤い光を、ギュギの葉に投じ、葉も枝も燃えるばかりに輝いている。日没までには、まだ間がある。私を、待っている人があるのだ。少しも疑わず、静かに期待してくれている人があるのだ。私は、信じられている。私の命などは、問題ではない。死んでお詫び、などと、気のいいことは言っておられぬ。私は、信頼に報いなければならぬ。今はただその一時だ。走れ、メロス。私は信頼されている。私は信頼されている。戦国の、あの悪魔の囁きは、あれは夢だ。悪い夢だ。忘れてしまえ。五臓が疲れているときは、ふいと、あんな悪い夢を見るものだ。メロス、お前の恥ではない。やはり、お前は真の勇者だ。再び立って走れるようになったではないか。ありがたい。私は正義の使徒として死ぬことができるぞ。ああ、日が沈む。ずんずん沈む。待ってくれ、ゼウスよ。私は売れた時から正直な男であった。正直な男のままにして死なせてください。道行く人を押しのけ、跳ね飛ばし、メロスは黒い風のように走った。野原で主演の、その宴席の真っ只中を駆け抜け、主演の人たちを上天させ、犬を蹴飛ばし、小川を飛び越え、 少しずつ沈んでゆく太陽の10倍も速く走った。一団の旅人とさっとすれ違った瞬間、不吉な会話を小耳に挟んだ。今頃は、あの男も貼り付けにかかっているよ。ああ、その男。その男のために私は、今こんなに走っているのだ。その男を死なせてはならない。急げ、メロス。遅れてはならぬ。愛と誠の力を、今こそ知らせてやるがよい。風体なんかはどうでもいい。メロスは、今はほとんど全裸体であった。呼吸もできず、二度、三度、口から血が吹き出た。見える。遥か向こうに小さく、シラクスの町の灯籠が見える。灯籠は夕日を受けてキラキラ光っている。ああ、メロス様!うめくような声が、風と共に聞こえた。誰だ?メロスは走りながら尋ねた。フィロストラトスでございます。あなたのお友達、セリヌンティウス様の弟子でございます。その若い石膏も、メロスの後について走りながら叫んだ。もう、ダメでございます。無駄でございます。走るのは、やめてください。もう、あの方をお助けになることはできません。いや、まだ日は沈まぬ。ちょうど今、あの方が死刑になるところです。ああ、あなたは遅かった。オーラミ申します。ほんの少し。もうちょっとでも、早かったなら。いや、まだ日は沈まぬ。メロスは胸の張り裂ける思いで、赤く大きい夕日ばかりを見つめていた。走るより他はない。やめてください。走るのはやめてください。今は、ご自分のお命が大事です。あの方は、あなたを信じておりました。刑場に引き出されても、平気でいました。王様が、散々あの方をからかっても、メロスは来ます、とだけ答え、強い信念を持ち続けている様子でございました。それだから走るのだ。信じられているから走るのだ。間に合う、間に合わぬは問題でないのだ。人の命も問題でないのだ。私は、なんだか、もっと恐ろしく大きいもののために走っているのだ。ついてこい、フィロストラトス。ああ、あなたは気が狂ったか。それでは、うんと走るがいい。ひょっとしたら、間に合わぬものでもない。走るがいい、言うにや及ぶ。まだ日は沈まぬ。最後の死力を尽くして、メロスは走った。メロスの頭は空っぽだ。何一つ考えていない。ただ、わけのわからぬ大きな力に引きずられて走った。日は、ゆらゆら地平線に没し、まさに最後の一片の残光も消えようとしたとき、メロスは疾風のごとく、刑場に突入した。間に合った。待て!その人を殺してはならぬ。メロスが帰ってきた。約束の通り、今、帰ってきた!と、大声で刑場の群衆に向かって叫んだつもりであったが、喉が潰れてしわがれた声がかすかに出たばかり、群衆は、一人として彼の到着に気がつかない。すでに貼り付けの柱が高々と立てられ、縄を打たれたセリヌンティウスは、徐々に釣り上げられてゆく。メロスはそれを目撃して、最後の雄、宣告、濁流を泳いだように群衆をかき分け、かき分け。私だ、キャイリー。殺されるのは私だ、メロスだ。彼を人質にした私は、ここにいる!と、かすれた声で精一杯に叫びながら、ついに貼り付け台に登り、釣り上げられてゆく友の両足にかじりついた。群衆はどよめいた。あっぱれ。許せ。と、口々にわめいた。セリヌンティウスの縄は、ほどかれたのである。セリヌンティウス。 メロスはマコに涙を浮かべて言った。私を殴れ。力いっぱいに頬を殴れ。私は途中で一度悪い夢を見た。君がもし私を殴ってくれなかったら、私は君と抱擁する資格さえないのだ。殴れ。セリヌンティウスはすべてを察した様子でうなずき、形状いっぱいに鳴り響くほど音高く、メロスの右頬を殴った。殴ってから優しく微笑み、メロス、私を殴れ。同じくらい音高く、私の頬を殴れ。私はこの三日の間、たった一度だけ、ちらっと君を疑った。生まれて、初めて君を疑った。君が私を殴ってくれなければ、私は君と抱擁できない。メロスは腕にうなりをつけて、セリヌンティウスの頬を殴った。ありがとう、友よ。二人同時に言い、皮脂と抱き合い、それから嬉し泣きに、おいおい声を放って泣いた。群衆の中からも、虚偽の声が聞こえた。暴君ディオニスは、群衆の背後から、二人の様をまじまじと見つめていたが、やがて静かに二人に近づき、顔をあからめて、こう言った。お前らの望みは叶かったぞ。お前らは、わしの心に勝ったのだ。真実とは、決して空虚な妄想ではなかった。どうか、わしをも仲間に入れてくれまいか。どうか、わしの願いを聞き入れて、お前らの仲間の一人にしてほしい。どっと群衆の間に、歓声が起こった。万歳。王様万歳。一人の少女が、火のマントをメロスに捧げた。メロスはまごついた。良き友は、気を利かせて教えてやった。メロス、君は真っ裸じゃないか。早くそのマントを着るがいい。この可愛い娘さんは、メロスの裸体を皆に見られるのが、たまらなく口惜しいのだ。勇者は、ひどく赤面した。古伝説と、シルレルの歌から。